どうぞコリント人への手紙第一章を開きください。コリント人への手紙第一章、パウロはコリントのクリスチャンたちに、どんなに素晴らしい祝福を神がクリスチャンに与えてくださったのか、そのことを伝えています。一人一人クリスチャンたちが神様からいただいた祝福を覚えるときに、間違いなく私たちの生き方って変わってくるはずです。私たちの神様に対する感謝っていうのはもっと増し加わっていくはずです。だからまず最初にパウロがしたことは、どれだけの、またどんなに素晴らしい祝福を私たちクリスチャンって神様からいただいているのか、そのことを彼はコリントのクリスチャンたちに教えようとしています。10個の祝福があるんだということで、私たちはその御言葉を見ているわけですけれども、すでに私たちはクリスチャンというのは神に属するものとされたんだと言いました。神によって全ての罪が清められた、そのような祝福に預かったものである。我々クリスチャンというのは神の恵み、そして平安をいただいたものであると。4つ目に彼は、我々は神によって救われたんだと、完全に永遠に救われたんだということを教えました。そして5番目に、私たちは神によって素晴らしい祝福をいただいた者たちであると、と言って3つのことを彼は私たちに教えてくれました。まず1つ目に、神様はあなたのすべての必要を満たすとおっしゃった。私たちがこの地上の歩みにおいて、私たちが覚えるすべての必要を満たしてくださるし、そして私たちが天に入るためのすべての必要を満たしてくださった。二つ目に彼が私たちに教えたことっていうのは、私たちの言葉において、私たちが神が喜ばれる言葉を発するものとして、そういう言葉を口にするものとして成長していくためのすべての必要が満たされたんだと、そのことを言いました。ということは、クリスチャンである私たちの言葉は変わるんです。クリスチャンである私たちの言葉は救われる前とは異なるんです。覚えていらっしゃいます、コロサイ人の手紙の中でパウロは4章の6節のところで、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいって。なんとなくこう聞いてるだけで素晴らしいメッセージだと思うんですが、内容を見るともっと素晴らしいことがわかります。塩味の効いた言葉を発する、塩味の効いたっていうのは、塩という名詞と味の効いたというか、その調理されたというか調味されたというか、そういう2つの言葉でこの訳はなされてます。だからパウロはここで、あなたの言葉がまさに塩で調味されたような言葉、聞いてる人々にとって有益な言葉となるようにって。ちょっと考えていただきます。あなたが口にする言葉によって人々が祝されるんです。あなたが口にする言葉によって聞いてる者たちが恵みをいただくんです。そういう人へと神はあなたを変えてくださったんです。いいです。ですからここで、その味の効いたものという動詞をパウロは完了形という時制を使っています。というのはもうすでにそれは起こったことであって、その結果が今も継続しているんです。いいです、クリスチャンである私たちというのは、我々の言葉が人々を祝福する、人々に祝福をもたらすような、そういう言葉を発するものに変えられ、今もそのような状態が続いているというんです。しかもこの動詞を受け身で書いています。そのような人に私たちが努力をしてなっていくというよりも、神が私たちのうちに働き、そういう人に神ご自身が変えていってくださるということです。いいです。だからこのような言葉による働きというのが可能になったということです。すごいことを神様はしてくださったんです。我々は救われてクリスチャンになったと喜んで、天に国籍を持つと喜んでます。しかしそれだけじゃないんです。祝福は我々信仰者の、我々クリスチャンの言葉を神様こういうふうに用いて、そして人々に祝福をもたらすような、そういった語り手として私たちを使ってくれる。いいです、あなたはその一人なんです。 そういう働き人として神はあなたを用いてくださる。だからあなたはクリスチャンなんです。言葉だけじゃありませんでした。神が必要を満たしてくれたのは、私たちが日々の生活を信仰者として歩んでいくために必要なことは、神の御心をいつも見出すことです。何が神の前に正しいことであり、何が神の前に喜ばれることであり、何が神の御心なのか。感謝なことに、神はあなたが信仰者として歩んでいくときに、しっかりと御心を見出して、その御心に従っていくための必要をすべて満たしたというんです。ということは、我々クリスチャンは神の御心に従って生きていくことができるものへと変わったんです。これがクリスチャンなんです。いいです。こういう祝福を神様は私たちに与えてくださったと、パウロはこの五節のところで我々に教えてくれました。大いなる祝福を私たちはいただいたものです。ペテロはペテロ第2の手紙の1章の3節でこう言うんです。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。今の御言葉はちょっと考えてくださいね。私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、つまり救いの話です。ね、救われた話です。救われた者たちに神様は何をするかというと、主イエスの神としての道からは、神様のなさる技です、命と経験に関する全てのことを私たちに与える。我々の救いに必要なことを神様は全て与えてくれるだけじゃない、経験に関すること、つまり地上にあって神様に従う者として、クリスチャンとして生きていくために、ありとあらゆる必要を神様が備えてくれている。そのことをペテロも教えるんです。だからね、信仰者の皆さんね、いいです、どうぞ神様の約束に立って生きてください。こんな人に神はあなたを変えるとおっしゃった。もうそのプロセスは始まってるんです。御言葉をご覧になって、神様の約束をご覧になったときに、皆さんはそれによって大きな希望を持ってください。神様はそういう人にあなたを変えると言われ、そのような働きはもうすでにあなたのうちに始まっているからです。で、そうやって生きることができるんです。神は私をこんな人に変えてってくれる。神はもっと私を変えて、神が喜んでくださる人に私は成長していくことができるって。でもそのために、ちょっと4つばかり皆さんにアドバイスしても構いませんか。こういう人、クリスチャンとして我々が成長していくために、いいです、4つのことを言います。大切なことです。1つ目はね、あなたが成長するためには、絶対に神様との時間が必要なんです。忙しくなればなるほど、神様との時間がだんだんなくなっていきます。いいです。だから喜びがなくなっていくんです。だから力がなくなっていくんです。あなたが信仰者として成長していくために、このような神様の祝福を本当に喜びながら、主によって変えられることを期待しながら、成長することを望みながら、主の栄光を表していくために必要なのは、まずあなた自身が神様との時間を取ることで、二つ目に言えることは、御言葉の実践です。御言葉の実践です。あまりにも多くのクリスチャンが御言葉を聞くだけで終わってしまっているんです。御言葉は知ってるんです。でも実践できていないんです。だから生活が変わってこないんです。御言葉が何度も私たちに教えるように、私たちにとって必要なことは、御言葉をただ聞くだけであってはならないって。御言葉を実践する人に、行う人になりなさいって。あなたが成長するために必要なのは、聞いた御言葉を実践することです。感謝のことに、神がその技を助けてくださる。三つ目に、あなたが信仰者として生きていくためのその責任を共有できる兄弟の必要です。残念ながら私たちは一人で本当に信仰者としていつも強く歩んでいけるかっていうと、そうじゃないんです。だから兄弟がいるんです。姉妹がいるんです。励まし合いながら、助け合いながら、祈り合いながら、そのような歩みをしていくことが必要なんです。 そういう人を見つけることですぐに祈り合って一緒に神様の御心に従っていこうと、一緒に祈り合いながら励まし合いながら主に喜ばれることを成していこう、そういう友人が必要です。そういう人たちはあなたの周りにいます。そして最後に4つ目に言えることは、常に自分の心を吟味することです。吟味することです。私は神の前に正しいかどうかです。私たちは何をしているかということに注目がいってしまうんですが、大切なのは我々の心がどうかです。奉仕をしてても心が正しくなかったらいつか行き詰まってきます。働きをしてても、例えば礼拝に来てても何かの集会に参加してても心が伴っていなければ、考えていることはいつも早く終わらないかな、次に何をしようかなって。神様がそういう心の伴っていない働きをお喜びにならないのは皆さんもよく存知でしょ。心を吟味しなきゃいけない。自分の心が正しいかどうかです、ね、神はあなたがクリスチャンとして歩んでいくための全ての必要を備えてくださった。日々の生活の全ても、あなたが言葉において成長するための全ても、あなたが常に御心を求めて、そして御心を見出して御心に従っていくための全ての必要をあなたに与えてくださった。そのようにパウロは私たちに教えてくれました。さて6つ目です。6節をご覧ください。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、とこんなふうにあります。6つ目の祝福、それは何かというと、神の真理を証しするものと私たちはなったということです。神様の真理を証しするものとなった、それが私たちに与えられた素晴らしい祝福であるとパウロは言うわけです。素晴らしい神様を人々に証しすることができる。神によって素晴らしい祝福をいただいた、この救いをいただいただけでなくて、その救いを、その救い主を人々に述べ伝えるという祝福を私たちクリスチャンはいただいたんだって。実はそのことをパウロはこの6節で言うんです。最初6節をご覧いただきますと、それはキリストについての証がと、こんなふうに書いています。パウロはここで最初にお話したように、神様の真理を、神の素晴らしさを人々に証しするという、そのような祝福をいただいた。神様の素晴らしさを人々に伝えるんですけども、2つの方法があります。そのことを今これから見ていくんですが、1つ目の方法は言葉によって伝えるという方法であり、もう1つは生き方によって伝えるという方法。そのことをパウロはここで教えてくれます。まず1つ目の言葉による証を見ていきましょう。この最初の6節のところにキリストについての証がと記されていました。この証という言葉ですけれども、これは証明だとか立証するとか、また真実を述べるなんていう、そういう意味を持った言葉です。これは実は新約聖書の中に19回この言葉が出てきます。でここでこの証と訳されているんですけども、この証と訳されている言葉の語源となっているのは証人という言葉です。証人、証をする人の話です。でこの語源となっている言葉は新約聖書の中に35回出てきています。その中で多分皆さんが一番よくご存知の箇所というのは次の箇所だと思うんです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の何です？証人となります。出てきましたでしょ。この言葉です。証人となります。クリスチャンというのはこの神様の素晴らしさを人々に伝える証人、証人なんです。どんなに神様が素晴らしいお方なのか、この方の祝福がどんなに素晴らしいのかを人々に伝えるもの、それが私たちクリスチャンなんです。実はパウロはそのようにしてこのキリストについて、このキリストの素晴らしさ、この偉大さ、それを伝え続けています。ちょっと皆さんとご一緒に そのパウロのメッセージを見ていきたいんですけれども、使徒の働きの中です。まずパウロが信仰をいただいた後、どのようなメッセージを語ったのか、使徒の働きの9章を見ていただきますと、このようなことが記されています。使徒の働きの9章の20節のところからです。この9章に関してはまた最後に私たち見ていくわけですけれども、この9章の20節のところから見ていきますと、そして直ちに諸街道でとあります。ちょっとこの話をする前に皆さんに簡単にその背景だけを少しだけお話しておきますと、パウロはクリスチャンを迫害するためにダマスコに向かってましたでしょ。より多くのクリスチャンを捕らえて彼らを迫害するためにです。パウロはクリスチャンたちは神に逆らっていると、そのように確信してました。そこでクリスチャンたちを迫害しようとしてダマスコに向かってた。その途中に、その道中にあって復活のイエス・キリストにお会いするわけです。そしてダマスコに行ったパウロは、その後アナニアという一人の神様から使わされた人物と出会って、主イエス・キリストを信じて、そして次のようなことを彼は語り始めるんです。ご覧くださいます。そして直ちにダマスコに行って信仰を持って、実際には数日の間とあるんですけれども、おそらく3日でしょう。3日経って何が起こったか、諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めたと。これを聞いた人々はみんな驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところに引いていくためではないのですか。しかしサウロは、この当時はまだパウロではなくてサウロと呼ばれてましたけども、サウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたとあります。人々が驚いた様子がうかがえますでしょう。一体この人物に何が起こったんだろうとみんな思ったんです。しかもパウロが語ったことは何だったかというと、イエスは神の子、つまり神であるということを伝え、そして22節にあったように、イエスがキリスト、つまり救い主であるということを証明したとあるんです。ですからまずパウロがこの信仰に至った後何を語ったかというと、イエスが神であり、イエスはキリスト、つまり救世主なんだというメッセージを語りました。そのことがこの9章の中に記されています。もう少し今度は後です。17章に進んでいただくと、パウロはギリシャの町を訪問しています。最初にテサロニケの町を訪問した後、アテネを訪問しています。その時の様子がこの使徒の働きの17章の中に出てくるんですが、2節から見てくださいます。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたと。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言ったと。このギリシャ人の町に行って、テサロニケにあってもそうですし、この後お話したようにアテネでもそうですけど、パウロが語ったメッセージというのはこういうことでした。イエスがキリスト、救世主だって。対象が誰であろうとパウロのメッセージは変わってないんです。覚えてます、皆さん、コリントのその今日のテキストの中で、キリストについての証しがあって、パウロが語ったことはキリストについてだったんです。キリストが一体誰かということを明らかにしたんです。救われてすぐに、キリストは神であり救世主である、キリストであるということを明らかにしました。またパウロは指導者たちの前に立っています。その中の一人はアグリッパ王でした。使徒の働きの26章のところに出てきます。26章の22節のところからですけれども、 こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちはモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。23節。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。こうしてアグリッパ王の前に立ったときにパウロはこんなメッセージを語りました。何を語ったのかって。パウロが語っているこのメッセージっていうのは異端じゃなくて旧約聖書の教えに基づくものであり、キリストの死と復活による救いを語ったんです。つまりキリストが誰なのか、あのイエスこそがこのキリストであるということを語ったわけです。で、22節のところから見たときに、預言者たちはモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は、つまりパウロが語ったことは旧約聖書の預言者たちが預言したことを語ったって言っています、ね、というのはパウロの教えが異端であるというふうに語る者たちが多かったので、そうではないことを明らかにするんです。そしてパウロはキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によって、つまりこの救世主というのは約束の救世主、預言者たちが預言していた約束の救世主は苦しみを受けること、つまり死ぬことであり、そして死者の中から復活する方であるって。そしてその死と復活によってこの民と、つまりイスラエルと異邦人とに最初の光を述べ伝える。この救世主は死と復活によって全ての人々に救いの光を述べ伝える、そんなお方だって。ですからこうしてパウロはアグリッパ王の前でこのイエス・キリストが誰なのかということをはっきりしました。約束の救世主だということ。また皆さん開けなくていいですけれども、使徒の働きの22章のところを見るときにパウロはエルサレムで捕らえられます。そのときに千人隊長の許可をもらって群衆の前でこんなメッセージを語ります。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。何の話をしているか、パウロは自分の救いの話をするんです。今読んだところはアナニアがパウロに語ったことなんです。アナニアという神に仕える人がパウロに何を言ったかっていうと、私たちの父祖たちの神はあなたに、つまりパウロに神の御心を知らせ、義なる方を見させ、つまり神を見させ、そしてその神の口から御声を聞かせようと神がお定めになった。つまりパウロがダマスコに向かっている途中に経験したこと、すべて神のご計画であり、そしてそこでパウロ自身はその神を、神とお会いし、そしてその方の言葉を聞いたんだって。誰とパウロがお会いしたのかって、復活の主でした。イエス・キリストでした。このメッセージを、彼自身がアナニアから聞いたメッセージをパウロは群衆に伝えました。何を言いたかったのか、このイエス・キリストこそが旧約の預言者たちが約束していた約束の救い主だって、キリストだということを群衆の前で明らかにするんです。もう一箇所だけ、これはピシデアのアンテオケっていうところにパウロが訪問した時です。これ第一次宣教旅行の時に彼が訪問するんですが、このアンテオケというのは宣教を行う中心であったアンテオケとは違います。現在のトルコというその国をこう描いていただいて、どちらかというと南西の方向にあります。エーゲ海に面したところではないんですけれども、内陸ですけれども、位置とすれば南西に値する、そこにこのピシデアのアンテオケというそういう町がありました。 多くのユダヤ人を前にパウロがメッセージを語るんですけれども、そこで何を語ったかというと、パウロは旧約聖書からイエスが約束の救い主キリストであることを明らかにします。ちょっと皆さん、使徒の働きの13章なんですが、ここを見ていただきますとね、今お話したことがここに記されているわけですけれども、特に13章の13節あたりから、で今皆さんに見ていただきたいのは23節のところです。パウロは多くのユダヤ人たちを前にしてこう言います。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。これまでパウロはこのユダヤ人たちの前でずっとイスラエルの歴史を話すんです。その上で23節、神はこのダビデの子孫から、つまり予言通りにイスラエルに救い主イエスをお送りになった。すごく明確にパウロはイエスが誰であるかを人々に伝えてますでしょ。救い主イエスをお送りになったって、救い主つまりキリストであるって。しかもこうしてダビデの話を引き合いに出して、この方こそが旧約聖書の中に予言されていた約束の救世主であるということ、そのことを明確にここで語っています。また27節からご覧いただきますと、エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出さなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。十字架の話です。人々がイエス・キリストを十字架につけた話をするわけです。30節、しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせたのです。31節、イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお会われになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。イエスがよみがえったんだという話をしました。そして38節、ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べ伝えられているのはこの方によるということをよく知っておいてくださいって。なんでこんな話をしたかって、この十字架で死なれ3日後によみがえってきたイエスによって罪の許しが与えられる、この方こそが救い主だって、そのように語ってます。ですから今私たちはパウロの語ったメッセージを見てきたんですが、まさにコリント第一の1章の6節で教えたように、キリストについて彼は証しをしたんです。彼のメッセージは全てイエスが誰であるかでした。彼こそが約束の救世主であり、彼だけが私たちを罪から救うことができるお方であること、そのメッセージを彼は語り続けたんです。対象が誰であろうと、パウロが言っていることは、そのメッセージこそが我々クリスチャンに神が委ねられたメッセージである、そのメッセージを我々クリスチャンは語り続けていくんだということを言うわけです。で、皆さんもよくご存知のように、このコリント第一の手紙の中を見ていただくと、特に彼は15章のところで福音のメッセージについて教えています。最も大切なこととしてあなた方に伝えたのはって言います。どんなメッセージでした？キリストは我々の罪のために死なれて、そして約束通り3日後に蘇ってこられたって。メッセージ変わってませんでしょ。誰の前でも、指導者たちの前であっても、アグリッパ王の前であったとしても、誰の前であったとしても、パウロは同じメッセージを語り続けたんです。イエス・キリストが救い主であるって、イエス・キリストによって信じる全ての人の罪は完全に許されるんだ、この方こそが与えられた救い主であるって、そのことを彼は明かし続けました。キリストについての証があって、キリストが一体誰であるのか、その証をパウロは確かに言葉を持って証し続けました。 でもう一つだけちょっと皆さんに加えておきたいのは、父なる神がこのイエス・キリストのことを何て言ってるかなんです。ヨハネ第一の手紙をちょっとお開きくださいます。ヨハネ第一の手紙の5章6節のところからです。こんなふうにヨハネ第一の手紙の5章は教えます。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってで、よってだけでなく水と血とによって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。非常にややこしいですよね。何の話をしているのか。7節、証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。何を言っているか、こういうことなんです。父なる神はイエス・キリストが一体誰なのかということを3つの証しを持って明らかにしたって言っているんです。その一つが水であり、もう一つは血であり、もう一つは御霊なんだ。これらによってイエスが誰であるかを父なる神が明らかにした。父なる神のイエスに対する証なんです。さて、この水とは一体何か。水というのはイエスの水によるバプテスマの話です。イエス様がヨハネのバプテスマから水のバプテスマをお受けになりました。なぜそれが父なる神の証なのかって、ちょっとあの情景を思い出してくださいます。イエス・キリストがバプテスマをお受けになったときに、御霊が鳩のように天から下ってこの人の上にとどまったって。そして天から声がしましたでしょ、これ私の愛する子、私はこれを喜ぶって。そのことによって父なる神がこのイエスこそが誰なのかを明らかにしたんです。それに関してバプテスマのヨハネがこう言ってます。ヨハネの福音書の一章でちょっと聞いてくださいね。ヨハネの一章の29節のところからですが、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来るのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く、何でした、神の子羊って。バプテスマのヨハネはイエスが自分のもとにやってくるのを見てそのように言いました。まさにこの方こそ世の、つまり私たち罪人の罪を拭い去ってくださるお方である。私たちの罪を清めてくださる、そのために送られた神様の生贄である。その後こう言うんです。私が、私の後から来る人がある、この方私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私を使わされた方、つまり神が私に言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ御霊によってバプテスマを授けられる方である。そしてこう言うんです。34節、私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。これがバプテスマのヨハネの証言です。水のバプテスマを授けた時に御霊が彼の上に下ってきた。それを見たときにヨハネのバプテスマは確信したんです。この方こそが神の約束しておられた約束の救世主だって、神であるって、私たちの罪をあがなうために人としてこの世に来てくださった神であると、そのことを確信し、そのことを告白しています。ですからまず最初の水というのはこのヨハネによるこのバプテスマの話です。それによって父なる神がイエスが誰であるかを明らかにしたんです。じゃあこの血とは何かって、十字架の話です。十字架によってイエス様は死なれました。身代わりに、その死によって主イエスキリストがこの世に来られた目的が完成したんです。彼は救世主として来られ、そしてあなたや私の罪を 許すために十字架で身代わりとなって死んでくださった。だから十字架の上でイエス様が全ては完了したとおっしゃった。キリストとして来られた方、救い主として来られた方がその働きを完成したんです。その働きを終えられたんです。ですから私たちはあの十字架を見たときは百人隊長じゃありませんけれども、この方はまさに神の子であった。まさにこの方は神であった。そのことを言い、そして最後に御霊と言ってます。聖霊なる神様です。イエス・キリストが救い主であることをどうして我々は悟ることになりました？どうしてそのことを私たちは悟りました？何度もメッセージを聞いてても悟らなかった私たちが、確かにこの方は救い主であり、そして私は罪人であり、私には救いが必要であるということを確信したのは、メッセンジャーが素晴らしかったんじゃないんです。御霊が、聖霊なる神があなたのうちに働いてくださり、その証をあなたが理解できるように働いてくださった、ね、だからあなたはこの救いに預かったんです。だから父なる神が何をしたかというと、水によって、血によって、御霊によって、このイエスこそが世に使わされた救世主であることを明かしたんです。パウロが確信を持って語っただけじゃない、父なる神ご自身もイエスが一体誰であるかということを明らかにしてくださった。さて、まとめるとこうなります。私たちクリスチャンというのは、このイエス・キリストのことについて人々に証をする証人です。この主イエス・キリストが一体誰なのか、一体この方が何を私たちのためにしてくださったのか、そのことを人々の前に述べ伝えるものです。私たちの語るべきメッセージはそれです。パウロの言葉を借りれば、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。コリント第一の手紙の1章の22節と23節。パウロが言ったことは、私が伝えるメッセージっていうのはもうただ一つであるって。このイエス・キリストを述べ伝えるって。このイエス・キリストがどんなに素晴らしい神であり、どんなに素晴らしい救い主であるか、そのことを私は伝えるって。そして今我々そのことを見てきたんです。彼のそのメッセージを聞きながら、確かにパウロはそのキリストだけを伝えたんです。彼は世の中の知恵を用いることもできました。非常に知恵がありました。知識がありました。もっといろんな話をすることもできたでしょう。しかしパウロはキリストを述べ伝えました。それが最も大切な大切なメッセージだからです。そしてこの主イエスキリストのことを述べ伝えるというこの働きを彼は重荷とは感じてませんでした。かえってこの働きをパウロ自身喜んでました。こんなふうに言ってます。私は私を強くしてくださる、強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を下げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。気になりました今。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を下げてますって。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、何の務めかって、福音を伝えるという務めです。イエスキリストを伝えるという務めです。パウロは知ってました。神様が私にこの務めをくださった、私をキリストによって救ってくださっただけじゃない、このキリストの素晴らしい救いを人々に伝えるというこの務めをくださった、そしてその務めを実践するために神様は必要な助けも備えてくださった。ですから私は福音を語らなきゃいけないのかとか、イエス様のことを伝えなきゃいけないのかじゃなくて、非常にそのことを感謝してるって、こんな私にこの素晴らしい務めを与えてくださった。信仰者の皆さん、ちょっと皆さんにお聞きしなきゃいけない。 イエス・キリストのこの素晴らしい救いというものを人々に伝えること、そのこと皆さん喜んでいらっしゃいます？イエス様のこの救いを人々に伝えることを感謝していらっしゃいます？いいです皆さん、このイエス・キリスト以外に我々罪人が救われるその術はどこにもないんです。神があなたや私を、そしてこのすべての人々を罪から救うために備えてくださった方はイエス・キリストだけなんです。あなたはその方によって救われクリスチャンとされました。しかしあなたの周りにはそうでない人たちがあふれています。神はこのメッセージをあなたに託してくださった。どんな罪人でも許されるんです。その罪が完全に清められて神の子供とされるんです。そのメッセージを神様は私たちに託してくださった。聖歌がこんなふうに、こんな聖歌があるじゃないですか。聖歌の525番、語り継げばや主なるイエスとその御栄えとその恵みを、我が魂を満たす者は他になきことを悟り得たり、語り継げばや語るごとに心満ちたり楽しさ増す、この救い主知らぬ者に我呼びかけて明かしせばや、語り継げばや身をちまたは上乾きたる人に見てり、子は下に古き教えなれど日々は新しき歌とざなる。コーラスはこう言ってます。語り継げばや世を去る日まで、語り継げばやイエスの愛を。私たちはこんな歌を賛美します。主イエスの御栄えとその恵みを、我が魂を満たす者は他になきことを悟り得たりって、イエス様だけが私の心を満たしてくださる、そのことを知った私たちはそのことを語っていくことなんです。パウロはそれ喜んでしました。我々クリスチャンというのはこの神様の素晴らしい救いというものを述べ伝えるものであるって、言葉で人々にそれを語るものであるって、我々が考えなきゃいけないのは、私たちは本当にこの素晴らしい救いをこの言葉でもって語っているかどうかです。そして今日のテキストに戻っていただくと、パウロは2つ目に私たちの行いの話をします。我々の生き方の話です。というのは6節を見ていただきますとね、キリストについての証をパウロたちはしていたし、それが我々クリスチャンに与えられた特権だというだけじゃない、あなた方の中で確かになったからで、なんて書いてます。キリストについての証があなた方の中で確かになったからだって。確かになったって、ここで使われている言葉っていうのは明白となったとか確認されるとか、何の話をパウロがしたのか、こういうことです。神様のこの真理というもの、すなわち神様がおっしゃられたことが真理であること、またこの福音のメッセージが真理であるということをどうやって私たちは人々の前で証明するのかです。考えてくださいます。パウロがこのメッセージを送ったコリントの町っていうのは偶像にあふれてるんです。ちょうど私たち日本と同じようにいろんな異教にあふれてます。おそらく多くの人々は自分たちの信じているものが正しいって言ってたでしょう。そういう中でこのイエス・キリストこそが誠の救い主であり、この福音のメッセージこそが真理であるということをどうやって人々に証明していくのかって。パウロが言ったことは、それはあなたたちの生き方を持ってたっていうんです。だからパウロは、キリストについての証があなた方の中で確かになった。あなた方の中で明白になった。つまり、あなたたちを見る人々が、この人たちの言ってることは真実であるって。この人たちが語ってるキリストこそが本当であるって。この人たちの言ってる救いこそが本当であるっていうことを、 彼らがあなたを通して見るという話です。イエス様はあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますってヨハネの8章の中でおっしゃいました。32節のところで。それがクリスチャンでしょ。我々は神の真理を知ることによって私たちは自由を得たんです。どんな自由かって、罪の永遠の裁きからの自由です。我々クリスチャンは今永遠の滅びを恐れながら生きているのかっていうと、我々はもう永遠の滅びから完全に自由とされたんでしょ。同時に私たちクリスチャンっていうのはかつての罪の束縛から、罪の力から自由とされたんでしょ。問題はこの神様のおっしゃっていることが真実であるっていうことをどうやって人々の前で証明するかです。もし我々がその自由を楽しんでなければ、パウロの言っていることは、神様が私たちのうちに与えてくださったこの救いというものを、この救いが本物であることを人々に明かしするためには、我々クリスチャンがどう生きているのか、それに全てかかっているって言うんです。さっきもお話したように、我々は口でいくらでも言うことはできます。問題は、そのように私たちが生きているかどうかです。救いについて考えてくださいます。救いっていうのは罪の許しでしょ。救いっていうのは我々の罪が許されたんです。問題は私たちがこの罪の許しをいただいたことを心から喜び、日々感謝しているかどうかです。どうです、信仰者の皆さん。神様、本当に私を罪から救ってくださり、永遠の命を与えてくださって感謝しますっていうことが皆さんの感謝であったり、喜びであったり、そんなふうに生きてます？我々は永遠の保証をいただきました。救いは絶対に失われることがないって。私は今日死んでも確実に天国に行ける、天に国籍を持ってる。じゃあそれを私たちが喜びながら感謝しながら生きてるかどうかです。死について恐れてません？希望のない人々と同じように、救いっていうのは新しく生まれ変わる新生です。かつての私たちは死んで新しく我々生き返ったんです。新しく生まれ変わったんです。つまり新しい目的を持ち、新しい目標を持って生きる人生が始まったんです。そんなふうに生きてます？私たちは神に喜ばれることを考えながらそのように生きようとしてます。そんなふうにみんなが生きてるかどうかです。まだ私たちはこの世のものにとらわれてません？救われた者たちは神様から大変な祝福をいただきまして、その祝福を私たち信仰者一人一人が楽しみ感謝しながら生きているかどうかです。いいです、皆さん、あなたの周りの家族であったり友人であったりご近所の皆さんは、あなたが言っていることが本当であるかどうか見てるんです。イエス・キリストによる救いって私たちが言うならば、本当にイエス・キリストによって救いを得ることができるのか見てるんです。パウロはさっき我々使徒の働きの9章を見てきました。開けなくていいですから聞いててくださいね。ダマスコに向かっている途中に天からこんな声がしました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。その時にサウロ、パウロはこう言ってます。主よ、あなたはどなたですかって。この時にその声の主が誰か彼は分かっていません。主っていう言葉を使ったのはその語り主を尊敬してそのように言ったんです。その時にこのような声がします。あなたが迫害しているイエスであるって。その声を聞いた時に、そのメッセージを聞いた時に、彼自身は自分は間違ってきたことに気づかされるんです。イエス・キリストを信じる者を迫害することが神に喜ばれると思ってた。ところがそうじゃなかったって。この迫害していたイエス・キリストこそが誠の神であり救い主であることが分かり、そして彼はその後 ダマスコへと引いていかれました。そこでアナニアがやってくるまで3日間あったことが記されています。おそらく3日間彼は断食をしてたんでしょう。つまり食べることができなかった。自分が神に喜ばれると思っていたことが実は神を悲しませることであり、神に対する大きな罪であることを気づかされたパウロは、自責の念や悔恨の念に駆られていたことでしょう。私はなんて愚かなことをした、なんて罪深いことをしたんだ。食事を取ることもできませんでした。そしてアナニアがやってくるんです。パウロは罪の許しをいただきました。その後どうなったか、彼は神の命令に従ってバプテスマを受けています。使徒の働きの10章の中に、また神の家族へと、神の家族の交わりに入れられています。そして神の救いを彼は述べ伝え始めました。人々の前で、このイエス・キリストこそが唯一の救い主であること、この福音のメッセージこそが罪人である私たちに対する唯一の希望であることを語りました。ペテロの言葉を借りれば、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。使徒の働きの4章の12節のところで、パウロは確信したんです。イエス・キリストによって救われたパウロは、この方だけが救い主である、そしてその方が救い主であることを世に伝え始めました。彼の生き方が変わりました。人々は信じることはできなかった。クリスチャンを迫害していた人物がイエス・キリストを述べ伝えるものになった。エルサレムに行っても人々は彼を受け入れようとしませんでした。信じることはできなかった。しかしパウロは生まれ変わったんです。そして弟子たちは彼を受け入れました。いいです。今言っていることは何かって、神によって救われた者たちは神によって変えられていくんです。彼らは言葉だけじゃない、彼らの生き方をもってこのキリストこそが唯一の神であり救い主であることを伝える者へと生まれ変わったんです。この私たちの日本という国を見たときに、宗教にあふれたこの国です。このイエス・キリストの救いは宗教ではなくて真理であるって、どうやって人々に納得させます？自分の教えが真理であると思い込んでいるこの多くの人々の中にあって、なぜこの聖書の教えだけが真理であるとそのように言い切れるんでしょう？パウロはその質問に対してこう答えます。それはあなたの生き方によってだ。あなたを生まれ変わらせてくださった、その神様のことをあなたの生まれ変わった生き方でもって明らかにすることによって人々は気づくっていうんです。あなたの神こそが本当の神だって。考えてください、信仰者の皆さん。その目的のためにあなたは今地上に置かれてるんです。あなたの神が本当の神であること、このイエス・キリストこそが唯一の救い主であること、そのことを世に伝えるために私たちは救われ、この世に置かれているんです。語りなさいというんです、福音を。そして福音を生きなさいというんです。クリスチャン、素晴らしい祝福を神様からいただきました。その祝福をいただいた者として、その祝福をくださった神様を世に明らかにしていく者たちです。その特権に我々預かったんです。そのメッセージこそ私たちの愛する者たちが聞かなければならないメッセージです。聞きたくないメッセージでしょう。でも彼らが聞かなければならないメッセージです。そのメッセージを神様はあなたに託してくださった。こんな祝福を私たちにくださったんです。この神について語るんです。この神による救いを語るんです。出ていきましょう、この1週間、いろんなところに。 神の助けをいただきながら語っていきましょう。イエス・キリストこそが救い主であること、この方によって罪の許しが与えられること、そのように生きる者たち、その人たちのことをクリスチャンだと御言葉を教えてくれます。父なる神様、どうぞ我々の信仰を今一度強めてくださるように、今一度私たちの信仰を奮い立たせてくださって、あまりにも私たちの周りに、家族の中にあなたを知らない者たちがいっぱいいます。これまでの不信仰を許してください。そのことを知っていながら、彼らが今永遠の滅びに向かっていることを知っていながら、何も積極的にしないでどっか諦めていた自分がそこにはいます。主よ、どうぞ私たちを許してくださり、そして私たちを今一度強めてくださり、この新しい一週間、何日私たちをこの地上に置いてくださるか分かりませんが、与えられているその日を大切にして、あなたの素晴らしさを言葉を持って、行いを持って明らかにしていくことができますように。あなたの救いをいただいた私たちだけです。この救いが本物であることを伝えることができるのは、救われた私たちだけです。あなたが唯一の救い主であることを伝えることができるのは、どうぞその働きのために私たちを用いてください。そして主よ、どうぞ私たちの愛する者たちがこの素晴らしい救いに預かりますように。あなたの祝福がどうぞこの愛する兄弟姉妹一人一人の上に豊かにありますように。あなたの恵みを心から感謝し、あなたがくださった祝福を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。